週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、年末年始にね、帰省先で過ごした方も多いと思いますよね、はい、変わらない風景にほっとしたり、うん、逆に街が変わっててね、懐かしい場所なのに知らない街に変わっていたなんてね、思いもされて
あります、
ね、そういう方もいらっしゃるんではないでしょうかね、はい、時が経てば街も人も変わるということで、今週は東京のある場所の歴史を見ていきます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は渋谷消費トレンド40年史と題してお届けします。
渋谷の大規模再開発っていうのがね、はい、まあ、最近ちょっと取り沙汰されていますけれども、はいはい、まあ、なんといっても去年4月に開業した渋谷ヒカリエ、まあ、こちらが最近注目を集めてますね。
そうですね、まあ、これによってね、人の流れが変わりつつあるんですけれども、さらに今年はね、3月16日に東急東横線と地下鉄副都心線の相互直通運転というのが始まります。
ですね、
交通の流れが変われば人の流れとか消費の現場が大きく変化するんですよね。今回は時代時代の消費トレンドを発信し続けてきた渋谷の歴史をね、たどります。
はい、渋谷といいますと全国有数のターミナル駅で、乗り入れている鉄道各社の1日の乗降客を合わせると平均でおよそ300万人なんだそうです、はい、まあ、渋谷の街はいつも大勢の人でにぎわっているというイメージがあるんですが、うん、まあ、数字にしてみると驚きますよね。
そうですね、あの人混みはもうね、はい、もっとついていけないっていうところもありますけどね、
時々疲れちゃいますね、
はいはい、でね、この渋谷駅周辺というのが変わり続けているんですね、はい、これまで渋谷の街の主役というと公園通りとか道玄坂といったようなね、ハチ公口というのを背にして放射状に広がる通り沿いの施設だったわけです ね、
そうですね。
なんですが、最近は渋谷ヒカリエによって東口側の注目度というのが高くなっているんですね。
はい、この渋谷ヒカリエは開業から223日目となる12月4日予想を上回る速さで初年度の年間来館者目標だった1400万人を突破しました、
うん、
まあ、年間目標8ヶ月でクリアっていう感じになってるんですね。
そうですね、うん、まあ、非常に、ね、予想以上の速さですよね。渋谷ヒカリエは東急が進めている再開発プロジェクトの第1弾なんですね。で、渋谷の街はこの再開発を皮切りに今後も大きく変わっていくんです。
まあ、その今年の大きな動きを見てみますと、まあ、先ほど編集長からお話があった通り、3月16日ですよね、うん、東横線と副都心線の相互直通運転が始まるということですが、
はいはい、これによってね、これまで地上にあった東急東横線のホームというのが廃止されて、渋谷ヒカリエ側の地下にある副都心線のホームを利用することになるんですね、
はい、
でこの結果、東横線のホームは代官山駅の方向に2両分伸びる形になります、
うん、
東横線の利用者は JR 山手線への乗り換え距離が少し長くなるんですけれども、
はい、
その代わり田園都市線への乗り換えはスムーズになるんですね。
もともとその副都心線は西武池袋線、うん、それから東武東上線に乗り入れていて、はい、一方東横線は横浜高速鉄道、いわゆるみなとみらい線ですね、
うん、
と相互乗り入れしています、うん、まあ、ですので、うん、これらの相互直通運転が始まると、うん、所沢とか川越といった埼玉県西部から横浜方面行く移動っていうのが楽になるんですね。
そうですね、
それから東横線も副都心線も通勤利用の乗客が多いですから、うん、例えば横浜方面から新宿三丁目といった移動の場合にも便利になりそうです、
はい、これにね、その関係する5社というのは3月の直通運転開始に向けて共同キャンペーンというのを行っていて、それぞれの沿線の魅力をアピールして利用促進というのを図っているんですね、
はい、
例えば東急は渋谷と自由が丘、そして双子玉川を結んだエリアをね、トライアングルエリアと呼んでるんですが、埼玉方面からもこのエリアへ行きやすくなるとアピールしてるんですね。
まあ、おしゃれな街に来てくださいみたいな感じですよ ね、
はい、
この相互直通運転に伴って施設も変わります、
はい、
まず東急百貨店は東横線渋谷駅の地下化に伴って、うん、 東横店の東館、こちらを閉館してしまいます、はい、そして4月に西館と南館の売り場をリニューアルするそうです、
うん、そうなんですね。で1階と2階の部分を渋谷スクランブルとしてね、洋服だとか雑貨化粧品を扱う売り場を設ける予定なんですね、はい、ターゲットは20代から40代のワーキングウーマンをメインにして、レジャー目的で渋谷に来る10代から30代、そして東横店をね日常的に利用する40代から50代まで、渋谷駅を利用する幅広い女性というふうになってますね。
本当に広いですね。10代から50代までってことですね、
うん、まあそういうことですね、はい、
まあ、大規模ターミナル駅の百貨店ならではという感じですね。
そうですね。あと東館のね1階にあった名店街、東横のれん街ありましたよね、はい、これを隣にある渋谷マークシティの地下1階に移設するんですね、
はい、
でこれによって東横店地下1階の食品フロア、東急フードショーとつながります。
で東急はさらなる再開発計画にも着手します、うん、JR 東日本、東京メトロと共同で、うん、駅、商業施設、それからオフィスといった、3つの棟からなる高層ビルの建設を計画しています。
そうですね。これは渋谷駅の新しい駅ビルとしても利用されるんですね、
はい、
計画地は東横店がある現在の駅ビル、それから山手線と東横線の渋谷駅、
はい、
そして東口西口のバスターミナルがあるエリアですね。
結構広いですね。
広いエリアですよね、うん、で東棟と西棟、そして駅の上に中央棟というのを設けるわけですね、
はい、
で最も高い東棟は渋谷ヒカリエよりも高い230メートルです、
うん、
完成は2027年の予定なんですね。
2027年というと、うん、
ちょっとだいぶ
先ですね。えらい先のような感じがしますけれども、うん、まあ、ただこれが完成すると渋谷の景色は随分変わっちゃいそうですね。
ガラッと変わってしまいますね。でその渋谷の街はランドマークとなる大型商業施設の登場だとかね、再開発が行われるたびに回遊の仕方、あるいは賑わうスポットというのが変わり続けてるんですね。
そうなんですか。
例えば1973年の渋谷パルコ、そして1979年の渋谷109ですね、そして去年開業した渋谷ヒカリエということなんですが、かつて渋谷のファッションやカルチャーを牽引してきた西武百貨店パルコの勢いに陰りが見えると、公園通りの人の流れにも影響が見られるようになったんですね、
うん、
でこうしたように渋谷は絶えず消費のトレンドの発信地として注目されてきたわけですよね。過去40年のこの歴史ですね、これを振り返ればその未来の姿というのも見えてくるかもしれません。
ではですね、ここからは今発売中の本誌2月号の124ページから125ページに載っている年表を見ながらちょっと進めていきたいと思います、
はい、
まずですね、1973年以降の70年代の渋谷、
はい、
この頃っていうと、まあ、社会的には JJ ですとかポパイといった雑誌が創刊された年でもあります。
そうですね。この頃の渋谷のイメージどうですかね。
まあ流行の発信地ということなんでしょうね、
うん、そうですね、70年代サーフィンが流行って、街にはねサーファー系と呼ばれるいわゆる丘サーファーの若者というのが増殖したわけですね。
丘サーファーということは今の20代の人分かんないですね。分
かんないですね。絶対分かんないですね
懐かしい、
はい、でこの頃の旬のエリアは公園通りやセンター街ですね、
はい、
そしてランドマークとなる施設はやはり渋谷パルコですよね。
ですね。
でパルコは若者の街の火付け役ともなりました。それから東急ハンズ渋谷店ができたのもこの頃ですね、
はい、続いて80年から90年代前半です。この頃は世相的に言いますと女子大生ブームだとか、うん、カフェバー人気といったものがありました、
うんうん、
で渋谷はですね西武 VS 東急の開発合戦が続いた頃です、
はい、まあ、当時の渋谷というのは映画を筆頭にした文化の発信地、趣味的な街というイメージでした、
はい、
大型文化複合施設の文化村だとか、
はい、
ユーロスペース、シネマライズといったねミニシアターブームを牽引した施設ができて、映画の街渋谷というのも確立したんですね。
この頃にこういう雰囲気になったわけですね、うんうん、それから渋カジという言葉が生まれたのもこの頃です、
はい、
渋カジは団塊ジュニアを中心とした山手の学生から発生しました、
はい、
で次第に定番アイテムの着こなしにエスニック色が加わっていったんですけれども、うん、まあ、こちら90年代の初頭が最盛期で最大のトレンドといえばコンブレ、
うん、
紺のブレザーですね、
はい、
当時福岡の田舎大学生だった僕も着ておりました。
なるほど いやでも本当に渋火事ねありましたね、はい、この当時の旬のエリアというのは公園通り、スペイン坂、井の頭通りだったんですね、
はい、
そしてランドマークとなる施設は渋谷パルコパート2やパート3です、
はい、
公園通りに設置された赤い電話ボックスも象徴的でした。
さあ続いては90年代後半です。この頃はですね、エッグといったようなギャル系の雑誌が創刊された年でもあります、
はい、渋谷のキーワードはとにかくこの渋谷系ですよね。
渋谷系、ね、懐かしいな渋谷系、はい、
まさにね渋谷系全盛の頃で、渋谷がサブカルの聖地となったわけです、
はい、
若者の流入というのがね非常に盛んになって、中高生のイメージが強くなった頃です、渋谷が全国区になったとも言える時代ですよね。
そうですね。この頃のファッションを見てみると、女子高生の間でルーズソックスが大流行して、うん、渋谷に集まる女子高生を中心にコギャルというふうに呼ばれました、
はい、
でそれからプリクラが流行した時代でもあるという感じですね。
懐かしいですね、はい、で旬のエリアはセンター街で、ランドマークとなる施設は旧フロントでした、
はい、
そして渋谷109がギャルの殿堂に変貌してブレイクしたんですね。20代前半までの若い女性向けのブランドを大量に取り入れたわけです、
うん、
これがマルキューファッションと呼ばれるほど施設のブランド化に成功しました、
はい、そして2000年代です。まあ、今から十数年前という感じになるんですけれども、ねうんまあ、インターネットが普及していって、はい、ビットバレーっていう、ね、言葉で渋谷がこう語られたりもしましたけれどもね。
でこの頃はね、渋谷の街は大人を呼び戻そうというふうにアピールするんですね、
はい、
渋谷駅と連絡通路で直結した複合ビル、渋谷マークシティがデビューしたんですね。でこのビルは東急、京王といったその電鉄会社が渋谷の大人化を狙って共同開発したんですね。
大人化、
はいはい、で渋谷の街にはマンバとかアゲ城と呼ばれるねギャルが闊歩していたそういう時代でもあります、
はい、
ガングロを超えてね、ゴングロに日焼けした肌ですね。そしてフェイスペインティング感覚で描き込んだメイクというのが特徴だったですよね。
この頃ですね、センター街を歩くとですね、うん、なんですか、アフリカの奥地に行ったような気分になってたんですよね。
ギョッとした感じですもんね、
はい、あのギャル男とかもいましたよね。
いました、いました。
ゴングロの男の子みたいな、はい、今その頃そのファッション楽しんでた子たちって今もう20代中盤から後半に差し掛かろうとしてるわけでしょ。
そうですね。どういうふうに自分を見てるんでしょうね。
黒歴史ですかねさあそして最後は現代の渋谷、2010年から12年頃なんですけれども、はい、まあ、最近ですと若者の街と大人の街というイメージを共存させているという印象がありますね、
はい、で今もね旬のエリアというのはセンター街なんですけれども、メイン通りは風紀の乱れたイメージをね払拭しようとして、2011年にバスケットボールストリートと改名されたんですね。
そうですね。
でそして新たなランドマークとして生まれたのが渋谷ヒカリエです、渋谷駅周辺の大改造の先駆けですよね、
うん、
あとそのヒカリエの中には本格的なミュージカル劇場、東急シアターオーブができて、大人が遊べる街というのを目指してるんですね。
はい、まあ、ここまで70年代から最近まで駆け足で見てまいりましたが、年表を追っていくと渋谷の街はこの40年、ランドマークとなる大型商業施設の登場ですとか再開発が行われるたびに、学生の街から中高生の街、うん、そして若者の街、大人の街、それを共存させるといったようにですね、変わってきているというのがよくわかります。
変わってますね。
ですね。
本当にな
んかものすごい今感慨深げでしたよ、編集長。
非常に感慨深いものがあります
まあこの年表が掲載されている日経トレンディ2月号ではですね、すっごい懐かしい写真がいっぱい載ってたりしてですね、非常に楽しいので本誌の方ぜひチェックしてみてください、
はい、
番組後半ではトレンド発信地である渋谷の今の注目スポットについて取り上げます。
週刊日経トレンディ、今週は渋谷消費トレンド40年史と題してお届けしています。
さあ先ほどは渋谷の40年を振り返ったんですが、
はい、
ここからはトレンド発信地渋谷、今の注目スポットというのを、見ていきます、
はい、渋谷の街はもともと新陳代謝の激しい街なんですけれども、大規模開発のプロジェクトに呼応する形で次のトレンドが見えています、
はい、まあ、例えば渋谷のランドマークの中では公園通り一番街にあるタワーレコード渋谷店、
はい、
こちらが去年の11月に開店後初めてとなる大規模リニューアルを行いました、
はい、そうですね。タワーレコードは最近ね、大型 田店のリニューアルというのを進めてるんですね。渋谷店では音楽配信が勢いに乗っている時代にもかかわらず、店頭で CD を購入する客層を意識したサービスを強めたんです。
ですよね。
商品陳列用の棚や台の仕様を変更することでね、店頭の在庫をおよそ10万枚増やして80万枚にしたんですね。
すごい数ですよね。
はい、あと K-POP と R&B といったようなね、買い合わせの多いジャンルを同じフロアにして利便性を上げました。そしてね、視聴用のタブレット端末を各フロアに設置してフルバージョンで聴ける楽曲を充実させているんですね。
はい。それから地下1階のイベントスペースはバーカウンターでお酒を提供できるようにした他に、イベントができるフロアを増やしました。で、2階には軽食が取れる喫茶コーナーなんかもあります。まあ、単に CD を買う場所ではなくて、音楽と触れる心地よい空間作りというのに力を入れているっていう感じですね。
はい。
まあ、そうなるとお客さんの滞在時間ですとか、まあ、引いては売り上げも変わってきそうですね。
そうですね。このリニューアル効果というのは、ね、大きくて、リニューアル後の2週間は来店客数、売上ともに前年の同じ時期と比べておよそ 1.5 倍に増えたんだそうです。
で、それから先ほどお話しした東急百貨店、まあ、東館は3月の終わりに閉館します。はい。で、その上で1階にある食品売り場東横のれんが街が渋谷マークシティの地下に、まあ、移っている。
そうですね。これもね、東横のれんが街というのはずっとあって、
もう本当にこう、ね、一定の年齢以上の方からしてみると、うん、あの手土産は東横のれんが街で買うっていう人って結構多いですよね。
そうですよね。うん、これは本当に1951年にできた日本初の名店街なんですね。
あそこが初なんですね。
そうなんですよ。今のれん街にある店をほぼ全て移設する計画でね、デパ地下の東急フードショーと東横のれん街が同じフロアで隣接することになるわけですね。
はい。
で、東急百貨店はフードショーは食の楽しさや新しさを、のれん街では食の伝統や格式をキーワードに情報発信をするというふうに言ってるんですね。
はい。このマークシティの上の方の階ですとか、うん、その周辺というのはオフィスが多いですから、はい、ランチタイムのお弁当とか惣菜といったものの需要がこれまでよりも増えていくというふうに予測できます ね、
うん、
で、渋谷の最強食品フロアが合体したことによって、はい、どのような相乗効果が生まれるか、うん、まあ、これに注目したいと思います。
はい。あと JR 新南口の飲食店ビル、ジェムズ渋谷というのは、はい、八甲口などに比べてね、周辺は商業施設が少ないために注目されているんですね。
あの辺特にないですよね。
そうなんですよね。このビルは野村不動産が JR 山手線の池袋駅から品川駅の間で展開を狙う新ブランドの第1号ですね。この新南口が面する渋谷3丁目のエリアというのは、例えば八重洲1丁目2丁目だとかね、浜松町1丁目2丁目と同じくらいオフィスワーカーがいるんですね。
八重洲とか浜松町と同じレベルっていうとものすごい数ですよ ね。
ただその八重洲とか浜松町に比べると極端に飲食店の数が少ないんですね。
はい。
だからここに着目してこのビルというのが進出したわけですね。
このジェムズ渋谷なんですけれども、うん、地下1階から9階まで各フロアに1店ずつで、はい、まあ、合計9つの飲食店が入っています。
はい。で、入店する店にはね、新橋で人気の魚金といったようなお店があって、全国チェーンではない人気店だとか渋谷初出店を中心に誘致してるんですね。で、5階以上の各フロアにはテラスも設置していて、雑居ビル的な飲食ビルとはまた違う統一感を強調してるんです。
はい。
あとビル全体の情報誌を作って近くのオフィスに、ね、配って定着を狙ってますね。
それからですね、渋谷の個人でできるものづくり革命っていうのが注目されているそうです。
そうなんです。
はい、もうこれ全然知らなかったんですけれども、アメリカの雑誌ワイヤードの編集長クリス・アンダーソンさんの新刊メイカーズでも渋谷が紹介されているということなんです
ね。このメイカーズっていうのがですね、非常に注目のキーワードになってきてまして、もう早速渋谷にこういうスペースができたということなんですけども、
はい、
道玄坂やね、新鮮の周辺、これは90年代に先ほどもありましたようにね、90年代後半にネットベンチャーが集中したわけなんですね。
ですよね。
で、最近は 3D プリンターのような個人でものづくりをしているいわゆるメーカーズ、この人たちをメーカーズというわけですが、
はい、
その人たちにとって武器となる機器に触れるスポットというのが増えてるんですね。芸術家の関心も高いようですね。
もうこの 3D プリンターを使ってその小ロットで、凝ったものを作るっていう動きってすごく流行ってきてますもんね。
そうですね。だからいわゆるなんでものづくり革命ってなるかっていうと、今まで本当にいわゆる企業メーカーがね作ってたものではなくて、個人 がものづくりを始めてしまうという、そういうその革命が起きていくというね、そういうことを言ってるわけですね。でその触れるスペースというところがあるわけなんですが、例えばイグアスという、ね、会社が開いたキューブ、これはイグアスが扱っている 3D プリンターや 3D スキャナーといったもののショールームなんですね。で1階にあるデジタル工房カフェファブカフェとも連携してるんですね、
はい、
ここでは個人向けのワークショップを積極的に開いて普及活動も行っていく予定なんだそうですよ。
やっぱ新しいものって本当渋谷からなんです ね、
面白いですよね。
今や日本だけではなく世界から注目される街になったということですね、はい、さあ今発売中の日経トレンディ2月号には今回の内容をより詳しくご紹介しています、
はい、
それぞれのですね、まあ、ここまで出てきたようなランドマーク、うん、各施設の詳細な説明なんかがありますので、こちらもね非常に興味深く読めますよ、はい、今週は渋谷消費トレンド40年史と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドをアメリカで追いかけている日経トレンディ編集部のチェックマンさんがですね、今週も日本に帰ってくることができないまま、
ね、
アメリカと
行っちゃったままでしたね、は
い、国際回線つないでお届けするこのチェックマンズチェック、
はい、
チェックマンさんにご出演いただきましょう、
はい、
チェックマンさん、
デデンデンデデンデデンデンデデン、はい、チェックマン、あののっけからちょっとアメリカの豆知識なんですけれども、
はい、
あのちょっとちなみにあの居場所は明かせませんので、
あそうですか、失礼しました。
あの広い広いアメリカのサムウェア
サムウェアね、はい、
あであの話を戻しますと、はい、あのアメリカの豆知識なんですけれども、
はい、
あのディスカウントストアコストコございますね、
はい、はい、ありますね、
はい、これ実はですね、米国での発音はコストコではないん
です。え、そうなんですか。
カスコ、
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 はい、これあの本当です、コスコっていう、はい、で、あのこれを知ってるとですね、はい、アメリカ滞在歴が長いように見せかけられる。
なるほど。
というわけで、はい、本日も、はい、あの1月の初頭に開催されました、
はい、
CES からですね、はい、あのとっておきのネタがございます、
はい、
これはすごいですよ、
はい
はい、冷蔵庫なんですけれども、
冷蔵庫、はいはい、
サムスン電子製です。
ああ
、はい
はい、でこれがどうがすごいかというとですね、うん、まず、うん、冷蔵庫の扉に10インチの画面がついてます、
うん、液晶パネルかなんかですか。
はい、タッチパネルです。 iPad とほぼ同じサイズですね、
はいはい、
はあはあ、
で冷蔵庫の電源を入れるとですね、
うん、
液晶画面もついて、
うん、
何やら見慣れたアプリケーション的なアイコンが並ぶわけですね、うん、タッチすると、
はい、
様々な機能が立ち上がると、うん、どんな機能があるかというとですね、
うん、
驚くなよ Do not surprise ニュース写真メモ、
うん、
ツイッター天気予報、Google カレンダー、音楽再生、それから冷蔵庫の中身を管理するアプリケーション、うん
うん、はい、
そしてなんとクーポン受信機能、
はい、
さらにさらに and more エバーノートが使えてしまうという、極まってるスマート冷蔵庫、それがサムスンのスマート冷蔵庫 T9000 シリーズですね。あ、失礼しました、 T9000
まあ T9000 でいいじゃないですか、
はい、T9000 ですね、はい、
しかし、はい、スマート冷蔵庫、
これがですね、
うん、
はい、あの使ってみるとですね、うん、意外にバカにしたもんでなくてですね、
はい、
あ、そうなんだ。
まずこの、はい、申し上げたメモの機能なんですけど、
はい、
例えばお母さんが冷蔵庫の中にケーキがあるわよ、
うん、
ちょっとあの英訳できないので、ここにメモ機能を使って手書きで、はい、これ手書きで書けるんですけど、手書きでメモを残し、
はい、
画面に表示して出かけると、
うん、
でそうすると帰ってきた子供がそれを見て、
うん、
あ、ケーキあるんだと、うん、要するにあの昔家庭でやっていたメモを残す習慣が冷蔵庫の画面でできてしまうと、うん、
なるほどです
ね。例えばそんなメリットがあると。そしてエバーノート、これが優れものなのがですね、例えば旦那さんに買ってきてほしいものリストをエバーノートのリストとして
送る、うん、するんだ。
はい、なんてスマートなんでしょう。
あ、そうですよね
こうしてレシピの共有、例えば出先で気になったレシピをエバーノートに保存すると、うん、家の冷蔵庫の画面に帰った時にはもう出ているとか、
ね、ですよね、うん、
そういうことができるようになるわけなんですね。 How smart it is! Amazing! Awesome! Surprising!
ガジェットラバーのね、うん、あのチェックマンさんならではの、うん、アイテムですけれども、うん、それではチェックマンズスコア参りましょう。このサムスンのスマート冷蔵庫 T9000 ホニャララ度を10点満点でお願いします。
もうちょっと若干オチが見えてるんじゃないかと不安でしょうがないんですけれども、
はい、
あえて言わせていただきますよ。
どうぞ。
はい、いきます。それってタブレットがあればいいんじゃないと発展でお願いします
言っちゃった
言っちゃった言っちゃった言っちゃった言っちゃった
今ですね、うん、編集長と僕、それからですねサブの方にいるスタッフ全員がですね不祥を浮かべています
でも一応ちょっとかばっておきます、うん、例えばこの画面からは、うん、ドア開けっぱなしの時に音が鳴る機能をオンにしたりオフにしたり、うん、そういう設定もできたりするので、
はいはい、
そんなにはい、
まあ
はい、アメリカ、
ね、
アメリカ楽しいな
ちなみにいつお帰りになるんですか。
もう帰りたくないよ帰りたくないよ
ということでチェックマンズチェック、来週は、日経トレンディ編集部員の方どこからお届けいただくのかちょっとまだ不明ですけれども、
ね、
はい、また気になる商品をお届けいただきたいと思います、
はい、
今回ご紹介したのはサムスンのスマート冷蔵庫 T9000 でした、チェックマンさんありがとうございました。
When the night has come
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。まあ、渋谷っていうとですね、まあそれぞれお気に入りの場所だとかよく行った場所とかっていうのがあると思うんですけれども、まあ例えば僕なんかはスペイン坂上がったところにあるスタジオなんかによく行ってたんですけど、編集長どうですか。
いやね、なんかちょっと振り返ってみるとなんかやっぱり渋谷っていうところの街に縁があって、うん、ずっと若い頃から渋谷なんですね、その私のそのテリトリーというのが、
あ、活動範囲
ですね、活動範囲が、
はい、だ
からなんかすごく感慨深いものがあるんですが、やはり一番大きいのはやっぱパルコですよね。パルコは、まあ、街を作り上げたという意味で大きかったし、ね、うん、おしゃれっていうね、そういうイメージでも大きかったですよね。劇場なんかにもよく行ってましたね、は
いは
い、
なるほど、
うん、
パルコって広告とか、うん、あと売り方もそうですよね、そのファッションだけでなくて、はい、表現だとか、
うん、そうですね、文化とか、ね、カルチャーを、ね、こう発信していくっていう、そういうような役割がねありましたからね、
はい
はい、
面白い街です、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Weekly Weekly K Trendy.